菅内閣は弱肉強食加速内閣である。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
はい、もう菅さんが誕生してこの放送日でもう3週間ぐらい経ってるのかな。
はい、
どんな感じでした、ニュースで見てて菅さん。
いや、最初は、うん、令和おじさんから始まって、ね、うんうんうん、農家から出てきて、うんうん、あ、すごい人なんやなって思ってたんですけど、うんうんうん、でも消費税あげるかっていう問題が出た時に
言ってましたね。ちょっと私怒るわよと。
いや、ちょっとそんな感じに。
人柄は良さそうな感じですか？
今のイメージは、うん、冷たそうな感じはしますね。
っていうかね、なんかちょっと僕のこと批判してください。何でもいいから。何でも、何でも、何でもいいから。
このタコ。
その批判は当たらない。
何なんですか、その顔。
その批判は当たらない。
何やねん、何考えとんねん。
その批判も当たりません。
もう勘弁してください。
その批判も当たりません。これいじめでしょ、これ。
いや、もう、ね、もう無理で伝えられません。
いや、だってね、記者会見ずっとこんなんだったんですよ。
うーん、
これはね、官邸が、僕官邸側にいたでしょ、
はい、
そりゃ心強いですよ。なん、どんなちょんぼしても、何批判されても、その批判は当たりませんって言えばいいんだから。
うーん、
え、何言ったって、いや、その批判は当たりません。で、終わるんですよ。
はい。
で、わーって切れるでしょ、わーって。そしたら、こう、ファンがね、また切れてるよって言ってくれるんですよ。
は
ぁ。だからね、もう、
なるほど。
これね、古株の記者の方たちからよく聞くんですけど、菅さんの最大の弱点は何かっていうと、理念なんですよ。
理念？
理念がないんですよ。とにかく、その批判は当たりませんとかね。なんかその、組織人として調整するのは上手なんですけど、
はい、
リーダーとして何か言うっていうね、ことがね、何にもない方だと。いうのはね、これはね、もう本当、反動者にみんな言いますよ。
ああ、そうなんですか。
うん、だからそれはね、菅さん自身が一番分かってあるでしょうと、こう言われて、まあ、いるんですけどね。
はい。
でもそういう人だからこそ、特に理念がないから、うん、その辺に言われてる、通り一遍のもう小学生でも聞いたことがある耳たこみたいな話をそのままやっちゃうんですよ。だから理念ないから、
はいはいはいはい、
とりあえずなんかこう流行りの服がもう分かれんから、とりあえずなんか、あ、なんか流行ってんだ、それ着とこかみたいな、あ、じゃあそれ流行ってるって言ったらそれ着とくわみたいなことになるでしょ、理念のない子って、
うんうんうん、
だから政策に関してそうなると言われてる。
自分がないんですね。
そうそうそう。ってことでね、だからね、菅さんはね、なんかもう通り一遍のことをまあ言わはるわけですけど、まあ、今のインテリの人らとかがね、もうなんか日経新聞とか NHK とかもつけたら、もう必ず言うのはね、やっぱり日本の政治には改革が必要だって言ってるわけですよ。
うーん、改革
言ってるでしょ、なんか改革が足らんのだ言ってね、はい、言ってるじゃないですか。だからね、菅さんも、あ、改革やってたら政治になるんやっていうところがあるわけですよ。
はあ、
だからね、で、その一回思ったらもうそのダッサイこうとかね、うん、何にも分からへんから、とりあえずこれ着てたらいいんやって青みのさばーっか着るでしょ、いつでもそれ着て、あ、もうお風呂入る時も着とこうかなみたいな、ネクタイ取っとけお前みたいな。だから理念がなかったらそうなるっていうのがあってね。
はい、
だからね、やっぱり菅さんはね、ものすごい改革ゴリゴリね、やってしまう傾向があるわけですよ。
あ、だから今いろいろ
改革いろいろやってるんですよ。だからね、結局改革ってどうなるかって言ったら、
はい、
弱肉強食を進める改革なんですよ、今言ってる改革ってね。
はい、
いろんな規制があって、規制取っ払おうと、
うん、
取っ払ったらで、いろんな人が勝手に自由に動けるでしょ。
そう
です、自由に動いたら強いやつが勝ちますやん。
はい、
だから自由に動かすと弱肉強食ですよ、
うん、
動物園の柵全部取っ払ったらライオン勝つに決まってるじゃないですか、
ね、
人ライもうみんな食べられて
王ですから。
そうそう、王ですから。だからそうなるんですよ、
うん、
だからもうちょうどあの規制っていうのが動物園の柵みたいなもんですからね、
はい、
それを取ろうっていうのが菅さんの取り組みなので、だから結局ね、菅内閣は弱肉強食の加速内閣であると、
はい、
いうことになるんですが、今日はこれをたっぷりとお話しようと思ってございます。
よろしくお願いします。聞けば菅政権の実態がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、 大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全、安心、快適、丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿、かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、菅内閣は弱肉強食加速内閣である、
うん、そうなんです。今ね、菅さんが今すごく言ってる取り組みの一つでね、
はい、
中小企業法の改定っていうのを言ってるんですよ、うん、
聞きます ね、
なんか中小企業についてなんかやらはるんやと、
はい、
言っててね、で何やんのかなっていうと、中小企業の再編を促すって言ってあるんですよ。
うん、再編、
なんかちょっと分かんないですよね。再編ってバラバラのビー玉みたいなものじゃないですか、うん、中小企業いっぱいあって、
うんうん、
それ再編って何みたいな。でもどういうことかちょっとね、お話しするとね、まずね、日本の中小企業っていうのは企業全体の 99.7% なんですよ。
もうほとんどですね。
そう、1000社あったら997社中小企業で、大企業って1000社のうち3社しかないんですよ、
うんうんうん、
だからもうほとんどもう誤差みたいなもんですよ、
はい、
おるかおらんか分からんようなもの、それが大企業注文なんですね。その数で言ったら、働いてる人多いかもしれんけど、その企業の数で言ったらもう中小企業がほとんどなんです、
はい、
で定義で言うとね、大体これね300人以下なんですよ、
うんうん、
製造業だったら。あとまあ資本金が何億以下とかってね、まあ、いうのもあるんですけど、はい、まあまあイメージで言うと300人以下の会社、まあ、中小企業やねんなと思ってください、
はい、
で日本政府の中にはね、中小企業庁っていうのがあってね、で中小企業を助けてあげようっていうところがあるんですよ。やっぱりね、大企業と中小企業戦ったらね、そんなものをあのヘビー級のレスラーとそのなんかモスキート級のレスラーが戦ったらヘビー級勝つじゃないですか。だからこうお互い喧嘩しないように、この中小企業の人と大企業の人の間にこうちょっと線入れてたりね、柵入れてたりね、
うん、
で中小企業の人にはちょっとお宅ちょっと感謝から、これちょっとこうここで下駄剥がしてあげるわとか、してるわけですよ。あと税金とかね、こと絞り上げるときに君らからま取らへんからとか、うん、いうことで中小企業を助けてるわけですよ、
補助みたいな。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、やっぱ大企業強いから、大企業がほっといても大丈夫やけど中小企業かわいそうやから言って、この中小企業を守るって言って政策をずっとやってるわけですよ。で、
はい、
それやっとかんと日本の会社の 99.7% が潰れちゃうからね。だから日本人が働く場所がほとんどなくなってしまうということにもなりますし、で結局ね、中小企業が作ってくれるバネとかね、ネジとかね、ゴムとか、まあいろいろあるじゃないですか、いろんなサービスとか、そういうものをこう大企業が買って大企業成り立ってますから、中小企業が潰れるのはまあ困るわけですよ。でいっぱいあるっていうのがこれすごく大事でね、
うん
うん、っていうので、まあずっとやってきてるんですけど、それのね定義を変えようと、
はい、
見直そうと言ってるんですよ。これどう見直すかっていうとね、300人以下やったけどこれから100人以下にしようとか。
おーっと
おーっとおーっとなんですよ。これまあどこまで見直すんか分かんないですけど、見直すって言ってますからね、
はい、
だから要するに100人以下やと、ってことは今から100人以上、200人とか300人とか285人とかの会社は中小企業ちゃうから、あもうあの優遇なしと、優遇なしと、もう下駄も剥がしませんと、大企業と一緒に戦っとけお前ってことなんですよ。
まさに弱肉。
そうそうそうそうそう。でそうなったらね、潰れるとこ出てくるわけですよ。
出ますよね。
出ます出ます。
うん、
でそれとかね、で潰れそうになったら潰さんといてください言って、なんか大企業に助けてって言いに行くじゃないですか。じゃあわかった、お前ちょっと傘下に入れてやるわと。
あ
こう参加に入ったらですよ、はい、じゃあ見かじめるとちょっと金出せやお前と、お前これからちょっとお前作ったもの俺が買うから、それでそこのお前売った分2割俺もらうからなと、
はい、
こう搾取できる
わけ、吸い上げられちゃう、
ね、そうそう、ね、ちょうど大阪都構想みたいなもんでね、
あ似てる
大阪市とを潰して配下に入れて吸い上げたろうと、
はいはい、完全に弱い者いじめ、
そうそうそうそうそうそう、でそれを再編と言ってるわけですよ。
いや、いいように再編してくれたらいいですけど、
そうそうそう
悪いですよね。
でもねそれはね大企業を取ったらええんですよ。な安くこれ中小企業買いただけるやんけ、
でも日本にたったの 3% しかいないん
でしょ。そうそう、でもそいつらにとっては嬉しいわけですよ。俺もよりどりみどりですやん、
うん、
おねあいつお前らはお前ちょっと入れとるわと、お前の上がりちょっとくれよとか言ってこう全部ガーッと取れるわけですよ、
はい、
で吸収したらですよ、お前従業員280人おるけど185人はいらんよなと、まあ、いるの40人ぐらいからもう残り全部首切って40人だけ雇うからとかできますやん。
はあ怖い。
だってそんなん吸収とかしたらね、でそれを再編と呼んでるわけ でそれは大企業にとってはすごく嬉しいわけですよ。でしかもね、あの大企業とはいえど中小企業とも戦ってる部分があるわけですよ。例えばその大手レストランはね、なんかその商店街のうどん屋さんとか商店街のお蕎麦屋さんとも戦ってるわけじゃないですか。でもそういうちっちゃな会社が全部潰れた、全員もみんなファミリーレストランとかに来るじゃないですか、
はい、
だからもう 99.7% の中小企業が潰れることは大企業にとったらもうよだれが出るぐらい美味しいわけですよ。
あ利益が増えるんですね。
そうそうそう、もう嬉しくてしょうがないです。でしかもちょっと使えるところは配下に収めれるでしょ、
はい、
だからねこれ大企業とってはねすっごいええことなんですよ。
うん
でもそれは 3% が喜ぶだけで、
うん
ていうか 3% ちゃいます、 0.3% ですよ、ごめんなさい、
0.3% あそっか 99.7% ですもんね。そうそうそうそう、
たった 0.3% が喜ぶだけで 99.7% はこれから地獄に落ちていくわけですよ、はい、その 99.7% の人と 0.3% の人がいたとしてね、菅さんとどれだけの時間を過ごしてるかっていうと 0.3% の人が過ごしてる時間の方が 99.7% の人たち下々って言ってもいいでしょう、もう僕も含めて下々のね人間と菅さんと過ごす時間と比べたらもう100倍ぐらい多いわけですよ。
うーん、
だってその大企業ですから、ちょっと赤坂行きますかとか、
はい、
ちょっとあそこのホテルの一番の最上階のラウンジでちょっとこういっぱいとかね、うん、できるわけですよ料亭でも、うんうん、でもう週末ゴルフに行きますかとか、
はい、
そんな、まあ、菅さんゴルフしてあるかどうか分かりませんけどいやだからそれはもう菅さんだけじゃなくてね、官邸はずっとそうなわけですよ、うん、昔から、
はい、
だから結局大企業を優遇するわけですよ。そしたら大企業は献金もくれるしね、中小企業はあんまり献金くれへんけど、でしかもそうなるとね、大企業ってどこかっていうとね、まあ日本企業もありますけど外国企業もいっぱいあるわけですよ、
うん、だ
から外国企業からこうとも付き合ってね、そしたら企業献金もらったりね、はい、でその中の一番有名なところは言ったらどこかって言ったらもう IR ですよ。 IR ね、
あ出た IR
ね、 IR もそうなるわけですよ、
はい、
大企業でしょ。それでもだからそっからやっぱ、まあ、献金、表の献金もありゃ裏の献金もありゃ、うん、なんかの支援とかね、まあ、いろいろあるわけですよ。だから政治家にとったらお仕事ばっかりなわけですよ、政府にしてみたら、
はい、
だから 99.7% のね、そんなもう下々のね大多数のね一般の金のないもんで、ね、権力もないようなやつにこび出てもしょうがないっていう本音があるわけですよ、
うんうん、
まあ、少なくともその本音がある人にとったらこの、あの改革というのは素晴らしい改革だということになって、これをしてここ再編と呼んでて、でこれをね、そうやるべきだと学者として主張している人たちもいるわけですよ。信じられないでしょ
なんで
これ竹中平蔵先生とかね、
あら
竹中聞いたことあります、
聞いたことあります、
竹中平蔵先生、この小泉純一郎のブレーンだった人でね、
はい、
安倍さんのブレーンでもあるし、国民にちょろっと金渡してあと何もほっといたらええねんもうみたいな、私たちも首切り放題で首切れるやろみたいな、もうなんかそういう、まあまあそう新自由主義って言うんですけどね、そういうイデオロギーの人、これ竹中平蔵先生、あのパソナっていう人材派遣会社の会長もやってらっしゃってね、
はい、
でそこでもあのこう改革やればやるほど人材派遣増えるからもうお金儲かるっていう構造があるということはもうずっと指摘され続けてる人が一人とね、それからねデイビッド・アトキンソンっていうね、はい、海外の方がおられてね、彼はあのゴールドマンサックスっていうあのすごく有名な世界最高のコンサルタントの会社で、でもものすごいあの高級取りのね、
はい、
まあ、方だったんですけど今日本にいて、はい、それであの政府のアドバイスとかすごくされてて、
うん、
彼なんかは生産性の低い中小企業があるのがこれ日本異常だと、
異常、
こんなちっちゃい会社潰すのが外国では当たり前ですってこうなってですね、
はい、
で潰しなさいということをずっとアドバイスしてるんですよ。
潰しなさいって言ってるんですか。
そうそうそう、でそれをやるのが生産性を向上させることで、生産性の低いもう無能な会社は潰れるのが日本のためだとこうね、ずっと言ってる人なんですよ、
はい、
でそれを特に観光の業界なんかでもすごくおっしゃっててね、うん、で旅館はあの上上位2割はすごく儲かってるけど、真ん中の4割か5割ぐらいはまあぼちぼちだけど、下の3割はもうどうしようもないから、ここはもう潰れていただいた方がええですわと、うん、いうことをもう文字通り歯に衣着せず提案されてる方 で別にね、これアトキンソンさんと竹中さん僕紹介しましたけど、あの日本のエリートの学者でこういうことを言う人はもう半分以上です。いっぱいいるんですよ。東京財団 の小林慶一郎だとかね、いうことも含めてみんなそんなことを、まあ、言ってるわけですよ、はい、で先ほどね冒頭で言いましたけど、菅さんは自分理念ないって言ったじゃないですか、
はい、
全然理念ないから、どうしたらええのって聞いて、そしたらもうなんかその辺にいる人に何どの服着たらええの、そしたら今はねこれ着といたら、分かった赤い服着てたらええんや言って、でそうなるんですよ。だから理念が自分で考えれる人じゃないと一般にみんなが言われてますからね、はい、だからねもう安倍さんの方がもうちょっとまだ考えてたんちゃうかと、
うん、
美しい国日本とか言ってたでしょ。
いや言ってました
言ってたでしょ、はい、なんかまだね安倍さんがすごい哲学者だとは当然言わないけどね、菅さんに比べたらもうちょっとなんか思ってたところが、菅さんの方がもっと考えてないっていう言い方でもいいですけどね、はい、だったらねより一層こういうね、アトキンソンとか竹中さんの概念がガッサー入ってきてるわけですよ。だからねもうすでにね秋田の農家出身の苦労人になったのだとは思いますけどね最初は、でも、ね、それはもう半世紀も前の話でね、今やもう貧しい人たちを助けるっていう感じがもう蒸発してるんですよ、
はい、
むしろね貧しい人たちを助けるっていうよりもね、もうなんかあそうでっかーっていろんな人の話を聞いてね、さらなる地獄に落とそうとするような人たちにもなってるわけですよ。
地獄に加速。
そうそうそうそう。でだからね、もう今日はねちょっとまた ACDC さんにこう出てきてもらいましょう。
はい。
でね、もう今菅さんが歩けば歩くほどね、もう悪魔がどんどん近づいてくるっていうね、ニュアンスをね、雰囲気をね、おどろおどろしい ACDC の世界へ。Welcome to ACDC Evil Vox。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
ポールトレーラー社、ウィングトレーラー社、パワーゲート社、ユニック社、箱社、冷凍社、どんな車か想像できますか。これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
ACDC でイーブウォークスお届けしました。
まあ菅さんの入れたちとは合わない曲ですよね。
そうですね。
この曲 BGM で菅さん出てきても、あ、なんでかみたいなえ、なんでんのみたいな感じですけど、僕のさっきのトーク全体を聞くとね、
うん、
もうまさにもう僕はこんな曲がなってますね。菅内閣の
中身が、
中身をこう見てるともうイーブルウォーク、
悪魔の
イーブル、イーブル、ちょうど新日のプロレスラーのイーブルですよ。イーブル、
あーイーブルいますね。
イーブル、イーブル、
This is イーブル
ね、
はい、
あれですよ、もうすごい格好しとるでしょ、なんか顔にペインティングして、
はい、悪魔みたいなね、
なんかでっかい鎖皮持って、はいね、で悪いことばっかりしてるじゃないですか。すぐ金的で蹴り入れたりとかしてね、悪もうほとんども菅内閣もあのイーブル状態です。
うわ
ー、イーブル状態です。この曲はね、これ1981年の For Those About To Rock We Sold You って言ってね、だからロックキッズたちを、俺はお前たちを祝福してやるぜっていう、まあアルバムが あるんですけどね、はい、これはバックインブラックの翌年だったと思うんですけど、
はい、
あのすっごい売れた後の直後の歌でね、
はい、
ザ・ベスト10で上田雅樹を聴きながらラジカセでイーブルウォークを聴いてたわけですよ。
すごい幅ですね。
イーブルウォークを聴いてガーッと振ってたわけですよ。ガーッ歌詞がこうなんですよ。イーブルウォークビハインドユー、怖いじゃないですか。スタスタとこう菅内閣が後ろからイーブルウォークでやってくるみたいな、悪魔の歩きね、はい、イーブルウォークビハインドユー、イーブルスリープビサイドユー、悪魔がお前の横で寝ているぜ。イーブルトークアラウズユー、悪魔のトークがお前を覚醒させるぜ。
まさに、
うん、まさにまさにですよ。もうだからね、まさにこうね、もう悪魔が寄ってきて中小企業全部ね、もう一人ずつもう地獄にこう叩き落とすっていうね、そういう状況にあるわけですよ、
うん、
ね、あの菅さんのあのひょろんとしたつるんとしたどよんとした顔を見た時にぜひこの曲を思い出してください。イーブルボックしてはりますから。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市街には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
さあ、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は9月26日土曜日の夜8時20分頃に行っています、
うん、ね、菅さんの顔見てなかなかイーブルってね、あの新日本プロレスのイーブルと全然真逆じゃない、うん、
全然違いますね。
全然違います。でもね、これ実はね、菅さんみたいな人こそ本物のイーブルだっていうね、哲学の理論があるんですよ。僕ね、昔何年前やったかな、もう5年前にね、
はい、
凡庸という悪魔っていう本出したことあるんですよ。バナルティーオブイーブルって言うんですよ。でこれね、バナルティーっていうのはこれ凡庸さって、なんか陳腐さ、しょうもなさってことね。しょうもない普通の取るに足らんもすっからかんのおっさんこそが一番悪魔であるという本を書いたんですね、
はい、
これどういうことかっていうとね、あのこれエルサレムのアイヒマンっていうハンナ・アーレントっていう人の哲学書から取ってきた概念なんですけどね、要するにアウシュビッツってあるじゃないですか、ナチスドイツの時にこう捕虜捕まえてぶち込んでいっぱい殺してる、あのリーダーってアイヒマンって人なんですけど、官僚さんなんですよ。ポニョーっとしたサラリーマンみたいな、おポニョーっとしたんですよ。別に何か考えてるっていうわけで、ああそれはそうやっといてみたいな、あどうもどうもみたいな、こんなんがアウシュビッツの総支配人だったわけですよ、そう取りまとめやっててね。あほんじゃあ、まあユダヤ人それを何百万人か捕まえてきてこっちに移して、じゃあガスで処理しちゃおうかみたいな、これ僕の仕事だからってやってるわけですよ。凡庸じゃない人間はちょっとね、うん、それやばいやんと思ってますよ、
はいはい、
ところがね、頭すっからかんで、なんかもう、どの服着たら、どの流行やったらいいのみたいな、空気何、今の空気はどうやっとくのみたいな、どの子がいじめられてんの、この子いじめたらいいの僕みたいなやつね、が凡庸なやつなんですよ、
はい、
そんなやつにこそその悪魔はね取りつくわけですよ。
あ
ね、この中小企業を弱肉強食で潰してやろうという悪魔思想が、あそうですかみたいな人にパコーン入ってるわけですよ。
乗り移っちゃって、
乗り移ってるわけですよ。一番恐ろしいのはこういう凡庸な人間なんですよ。でこういう凡庸な人間に権力を与えるということが史上最悪の凶悪犯罪をもたらすっていうのが、うん、これがね、あのハンナ・アーレントっていう人がエルサレムのアイヒマンっていう本の中で書いたことで、僕が改めて哲学理論として書いた凡庸という悪魔っていう話なんですよ。
もうだから操られてるようなもんですよね。
そうそうそうそう、だから別に彼自身はなんか、仕事してるだけでね、
うん、
今まで通りに官房長官のように総理大臣の仕事してるだけなんですけど、もともとなんか理念がある方じゃないですからね。だからそうやってこう悪の思想がバッサー入ってきて、でまさに ACDC が歌ってる Evil walk beside you Evil walk behind you っていう状況に、 まあ、なってるわけですよ。
そんな嫌ですね、恐ろしい。
そうなんですよ。でもそれをね、みんなね感じてなくて、うん、だって令和おじさん可愛いじゃんみたいな、いや可愛いない可愛いないね。
あー、でも若者はそういうイメージありますよね。
だってなんか油っぽくないしいいじゃんみたいな、油っぽいか、油なんていうか油っこくなくてっていうか、こうね、なんかガオーって感じしないから。
そうですね、まあ、あの装飾系な感じはしますね。
で、世の中で一番怖いのはこの手のタイプっていうのが、ね、まあ、そういう哲学理論があってね。まあもちろんね、僕今あの菅さんにアポイント入れててね、あの僕ちょっとやっぱ消費税減税してくださいと、
はい、
あの もちろん元々の上司ですからよく知ってますからね、ぜひ総理をあの消費税減税お願いしますと、うん、国土強靭化防災をちゃんとやってくださいと、
はい、
ね、総理大臣ですから、そのどんな人格であろうが凡庸であろうがなかろうが、総理大臣にはやっぱりね、我々その言論人とか、うん、学者はこうやってくださいっていうのが、まあ我々の務めですからね。好き嫌いじゃなくて、その日本のとって我々の当然の務めですからね。まあ、説明はしに行きますけれども、まあ、やってくれるかどうかはちょっとわからないですけど、
聞いてほしい、
ね、もうだからそのアトキンソンとかその竹中の話聞いてくれたら、ちょっとこっちの話もちょっと
本当ですよ、
聞いてくれたら嬉しいなと、まあ、思うところでございます、
はいはい。また今発売中の表現者クライテリオン、はい、新空気の研究、そうそうそう、こちらもねぜひ
ね、だから菅さんをめぐる空気もね、この空気の研究を考えればね、いろいろ見えてきますからね、
はい、
ぜひ読みながら菅さんのこともちょっとじっくり考えてみていただきたいなと思います。
よろしくお願いします、はい。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、国交観光バス株式会社の提供でお送りしました。